今日は使徒の働き9章です。このところには目から鱗が落ちるということが出てきます。18節に、すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちてとあるわけですけれども、今もこのことはことわざになっているわけです。目から鱗が落ちて見えなかったものが見えるようになった。じゃあ彼は何が見えるようになったのか。それは救い主イエス・キリストが見えるようになったということであるわけです。で、このことは27節を見ると、バルナバがこのパウロ、かつてはサウロという名前であったわけですけれども、彼を引き受けて使徒たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。ですからこのサウロ、後のパウロが救われたということをバルナバは引き受けて、自らの身をもってパウロが全く改心した、救われたということを証明したということであるわけです。後にパウロは自らをまた使徒というふうに、言っているわけですけれども、実は使徒の重要な条件は何か。それはこのバルナバが言っている主を見たということであるわけなんです。主を見なかったらそれは使徒ではない。ですからこのパウロは復活のキリストにお会いした。それは5節のところに、主よあなたはどなたですか尋ねた時に、私はあなたが迫害しているイエスであると。はっきりとイエス様はこのパウロ、サウロに自らを表されたということであるわけです。かつてのサウロは一節を見ると、主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、言うなれば彼はかつては迫害者、殺人者であった。しかしその彼が20節を見ると、直ちに諸会堂でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。180度完全に彼は変えられたわけです。誰が変えられたのか。15節を見るとアナニアに言われた言葉があるわけです。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。そのように神様自身が直接にアナニアにはっきりとこのことを示されたわけです。ですからサウロ、後のパウロは大胆にこの方こそ神の子ですとこのことを語るものになったわけです。しかしこの殺害しようとしていた者がイエスの名を語る、その間には9節を見ると、彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。もう3日の間真っ暗、食べることも飲むこともしなかった。これはかつて旧約聖書にはヨナのことが出ているわけです。ヨナは3日間大きな魚に飲み込まれて真っ暗な中にあって食べることも飲むこともできなかった。イエス様はこのヨナの印ということを語られたことがあるわけです。そして不思議にもこのパウロは同じような体験をした。ヨナはそのことを通してどうしたのかっていうと、彼は悔い改めたわけです。自分がこの語るべき言葉を 語らなければならないのに逃げていってしまった。しかし神様はその途中で大嵐を起こされ、そして魚に飲み込まれてしまう。3日間真っ暗の中にあって彼は悔い改めた。おそらくこのサウロ、パウロもこの3日の間真っ暗な中にあって神様の前に自分がしてきたことを悔い改めたのではないかと思います。そしてダマスコにいたアナニアもこのサウロのことは知っていた。13節に、主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。それが現実であったわけです。しかし神様は15節で、主はアナニアに言われた、行きなさい。それが彼の神様からの命令であったわけです。そしてアナニアはサウロの上に手を置いて祈り、目から鱗のようなものが落ちて、18節に目が見えるようになった。このことはただ単に肉体的に見えたというだけのことではないだろうと思います。このことを通して彼にははっきりと主イエスの姿が見えるようになった。私たちも神様のこの姿、肉眼では見ることはできません。しかし聖書を通して私たちは今まで見えなかった神様の姿を、神の言葉、聖書を通して見ることができるようになるわけです。そしてこのサウロは28節を見ますと、主の御名によって大胆に語った、彼はまたギリシャ語も使うことができ、異邦人にもこの福音を語る。しかしこのことはただ単に彼の賜物能力というだけのことではなくて、31節に、この主を恐れ聖霊に励まされて前進続け、信者の数が増えていった。この救いの働きっていうのは実はパウロだけではなかったわけです。さらには多くの人たちが同じようにこの主の名を持って大胆に福音を語るということを出てくるわけです。そして32節にはペテロのことが記されてあるわけですけれども、アイネアというその中部の人に、34節を見るならば、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます、立ち上がりなさい、そう命じたわけです。普通に考えたらもうイエス様は十字架にかけられて死に復活して天に帰られた、もう遠いところにおられると思うんですけれども、ペテロはイエス・キリストがあなたを癒してくださいます、はっきりとそのことを言ってるわけです。そしてこのアイネアが中部を癒される、その結果は何であったのか。35節を見ると、リダとシャロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。そしてまたヤファっていうところにペテロは行ったわけですけれども、タビタ、ギリシャ語ではドルカス、カモシカというふうに言われた一人の女性が37節を見ると病気になって死んだ。ところがペテロは40節を見ると皆を外に出しひざまずいて祈った。そして遺体の方を見て、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。なんと死んだ人が生き返った、驚くべきことであるわけです。そしてその結果は何か。42節に、多くの人々が主を信じた。中部の人が癒され、死んだ者が生き返る。このことによって多くの人々が主を信じる、そのことが起こったわけです。 実はこのことはマタイの福音書の11章のところで、獄中のバプテスマのヨハネが、おいでになるはずの方はあなたですか、もうイエス様にそのことを問いたい、その時にイエス様は何と言われたのか、マタイの11章の5節を見ると、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。これがイエス様の実態であったということであるわけです。そしてそのことをペテロは、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます、死んだ人だったら癒すことも生き返らせることもできない、しかしキリストは生きておられる、そのことのペテロは証人であったわけです。そしてそのことにまたパウロも加えられていった。こうしたことが実は聖霊に励まされる、前進し続ける信者の数が増えていく、今日も聖霊は働いておられる、それがこの使徒の働きのメッセージであるわけですけれども、私たちもまたこのパウロやペテロ、大胆にイエスの名を語っていく、そのことによって神の国が現実になってきている、私たちはまず信仰を持って、そしてまた聖霊に励まされて前進していくものとさせていただきたいと思います。